新居浜市声の姿勢だより平成30年2018年6月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日ごとに暑さが増してきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは6月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所6号の1234、市役所夜間休日 33-5151、 別市山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、市民文化センター 33-2180、水道局65-1331、水道局夜間休日65-1334、内科小児科急患センター 32-5658、消防本部 34-0119、 火災のお問い合わせ 33-6800、 広報電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341、 総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940。 次に人口と世帯数をお知らせします。平成30年4月末日現在、住民基本台帳から人口12万352人、前月比プラス1人、男57698人、プラス10人、女62654人、マイナス9人、世帯57626世帯、プラス165世帯。
今月号の表紙は、5月2日に住野小学校の4年生が水道水質検査センターを見学した様子です。児童らは水道に関するクイズ、水質検査の体験、機器の説明を通して新居浜市の水道に対する理解を深めていました。写真は検査器具を洗浄する超音波洗浄機の説明を受けているところ。6月1日金曜日から7日木曜日は水道週間です。この水道週間に合わせて今月号では特集を掲載しています。
今月号の主な内容を紹介します。 1. 地震に備える。新居浜市の水道管の耐震対策。 2. 後期高齢者医療保険料の軽減率が変わります。 3. 障害福祉計画。 4. 市政ニュース。 4-1 土砂災害防止月間。 4-2 平成31年度から固定資産税、都市計画税の全納奨励金制度を廃止します。 4-3 平成30年度市県民税に関するお知らせ。 4-4 40から74歳の国保加入者の皆さんに特定健診受診券を発行しました。 5. 市議会だより。 6. 各種のお知らせ。 6-1 マイントピア別紙からのお知らせ。 6-2 赤金ミュージアムからのお知らせ。 6-3 イベントのお知らせ。 6-4 その他のお知らせ。 6-5 ゴミ休業日、今月の納付。7. 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 8. 保険の窓口。 8-1 乳幼児コーナー。 8-2 その他。 9. 休日診療カレンダー。 10. 無料相談。 11. 新刊案内。 12. 終わりの挨拶。
1. 地震に備える。 新居浜市の水道管の耐震対策。水道は私たちの生活に欠かせない大切なライフラインです。今回の水道週間特集では、大地震の発生を想定した水道局の震災対策の取り組みについて紹介します。市内700箇所以上の破損事故の可能性。地震発生時、最も被害を受けやすいライフラインは水道施設と言われており、本市は約610キロメートル、平成29年度末の水道管を敷設しています。県の推計によれば、もし巨大地震が発生した場合には、本市における最大震度は7と予想され、700箇所を超える水道管への破損被害が想定されています。個人宅に引き込み施工された給水管を除いた水道局が管理する水道管のみを対象とした被害想定。多くの箇所で水道管に破損が起こると、市内全域で長期間の断水や道路交通に支障が生じるなど、市民生活への多大な影響が危惧されます。こうした地震による被害を少しでも軽減させるため、水道局では水道管の耐震化事業について取り組みを進めています。巨大地震の教訓を受けて、従来の水道管の一般的な接合方法は、リング形状の止水用ゴムパッキンを受け口に取り付け、管端部を差し込む方式を採用していましたが、この方式は東北大地震や熊本大地震など巨大地震が発生した際、受け口部分が抜け出して漏水する事故が多発したことから、現在では受け口が地揺れなどで抜け出さない構造である耐震化継ぎ手を有した管材を採用し、水道管の耐震化を進めているところです。耐震化率の向上を目指して、本市の重要とされている水道管は、水源井戸から取水した地下水、原水を送水場まで送る導水管、送水場で塩素消毒された水道水、浄水を山間の排水池まで送る送水管、排水池から各家庭へ自然流下で給水する口径40センチメートル以上の排水管であり、平成29年度末における耐震化率は 30.6% で、全国平均の 38.7%、平成28年度末と比較してまだ低い水準です。優先順位を定めた管路更新・耐震化を行っています。このような状況を改善するため、水道管の更新・耐震化整備の優先順位を定めた管路更新・耐震化計画に基づき、着実に耐震化率を向上させるよう取り組んでいます。お問い合わせは、水道総務課、電話 65-1330 までどうぞ。
2. 後期高齢者医療保険料の軽減率が変わります。すべての人が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じた保険料の負担をお願いしています。そのため、平成30年度から後期高齢者医療保険料の軽減率が変わります。ご理解、ご協力をお願いします。保険料の計算方法。75歳以上の人、もしくは65歳以上の人で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人の保険料は、1、前年の所得に応じて負担する所得割額と、2、被保険者全員が等しく負担する均等割額の合計になります。平成30年度から軽減率が次の1、2のように変わります。ただし、保険料の支払額は、納付書、口座振替で納める人は、 7月から変更になります。1、所得割の額が変わる人は、年金収入のみの場合、年収約153万円から211万円の人です。平成29年度の所得割は特例的に2割軽減されていましたが、平成30年度からは本来の所得割額になります。2、均等割の額が変わる人は、元被扶養者、75歳になる前日に家族の会社の健康保険などで被扶養者だった人で、特定の要件に該当する人です。特定の要件の例、単身の場合は年金収入が168万円を超える人など、75歳以上の夫婦2人世帯の場合は、どちらかの年金収入が168万円を超える場合など。平成29年度の均等割は特例的に7割軽減されていましたが、平成30年度は5割軽減になります。ただし、元被扶養者であっても世帯の所得が低い人は、均等割の軽減、9割軽減または8.5割軽減が受けられます。保険料を年金からの引き落としで納付している人へ。年金からの引き落としの場合、前半4、6、8月の保険料は前年度の2月に引き落とされた額と同額を引き落とし、後半10、12、2月で残りの保険料を調整します。そのため、実際に引き落とし額が増えるのは10月からになります。歯科口腔健診のご案内。後期高齢者医療の被保険者を対象に、無料の歯科口腔健診を実施します。口の健康は、おいしい食事、楽しい会話のほか、全身の健康にもつながります。この機会にぜひ歯科口腔健診を受診しましょう。期間、6月1日金曜日から平成31年2月28日木曜日まで。申し込み方法、愛媛県後期高齢者医療広域連合に電話で申し込んでください。クーポン券、受診票、質問用紙、実施歯科医院一覧表を郵送します。申し込み先は、愛媛県後期高齢者医療広域連合、電話089-911-7739 まで。お問い合わせは、国保か後期高齢者医療係、電話65-1170までどうぞ。
3、障害福祉計画。新居浜市第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画を策定しました。市では、平成27年3月に、障害者のための施策に関する基本的な計画である新居浜市障害者計画、平成27年度から平成31年度を策定するとともに、障害福祉サービス確保のための具体的な方策を定めた新居浜市障害福祉計画、平成27年度から平成29年度を策定し、障害者施策の推進および障害福祉サービスなどの充実を図ってきました。国の障害者施策の動き。この間、国の障害者施策においては、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月に施行されたほか、障害者総合支援法施行3年後の見直しが行われ、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の一部を改正する法律が平成30年4月から施行されています。障害者、障害児が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、障害者施策を充実させることはもちろんのこと、サービス基盤の整備や保険、医療、福祉、教育、 雇用等の各機関、地域、関係団体、企業、行政が共に連携を図ることが大切です。お互いに支え合う共生社会の実現を目指して、今回は国の障害者施策や制度の見直し、全計画の進捗状況の検証と評価を踏まえるとともに、新たに障害児支援の充実を図るためにサービスの提供体制の確保等の方策を定めた新居浜市第5期障害福祉計画第1期障害児福祉計画を策定しました。今後この計画に沿って障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を目指した施策を推進します。各福祉計画における平成32年度の目標値について、国の指針による障害者、障害児などの支援の観点から、平成32年度を目標年度として、主に次のような目標値を設定しました。表、説明。縦に障害福祉計画と障害児福祉計画を、横に国の指針と新居浜市の目標を示した表です。2つの計画とも国の指針が4つあり、おのおのについての市の目標が記されています。上から順に読みます。障害福祉計画、国の指針1、福祉施設入所者の地域生活への移行。市の目標、平成28年度末時点の入所者数177人の 9% 以上、16人がグループホームなど地域生活へ移行することを目指します。国の指針2、福祉施設利用から一般就労への移行。市の目標、平成28年度移行者数9人の 1.6 倍である14人が一般就労へ移行することを目指します。国の指針3、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。市の目標、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。国の指針4、地域生活拠点施設の整備。市の目標、拠点となる施設を1箇所整備し、地域のネットワークの構築を図ります。障害児福祉計画、国の指針1、児童発達支援センターの設置。市の目標、国の指針に基づき平成32年度末までに設置を図ります。国の指針2、医療的ケア児支援のための協議の場の設置。市の目標、平成30年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。国の指針3、保育所など訪問支援を利用できる体制の構築。市の目標、市内では現在1箇所で実施しており、さらなる体制の充実を図ります。国の指針4、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後などデイサービス事業所の確保。市の目標、市内では現在それぞれ1箇所で事業を実施しており、さらなる体制の充実を図ります。表終わり。お困りのことはありませんか？委託相談支援事業所による障害者・障害児総合相談窓口。障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう相談支援事業を実施しています。障害のある人の福祉に関するさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援などを行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。相談支援事業は市内にある6つの事業所において委託実施しています。 これらの事業所での相談業務のほか、研修会の開催や障害を理解するための啓発活動なども行っています。また、毎月1回、市役所1階地域福祉課で総合相談窓口を開設し、市民の皆さんの相談を受け付けています。毎日の生活を送る中で、不安なこと、困っていること、わからないことなどをお話しください。日時、毎月第2金曜日、午前10時から正午。場所、地域福祉課14番窓口。担当、市委託相談支援事業所相談支援専門員。問い合わせ、相談支援事業所どんでんどん。電話、40-8716。中、予約不要、相談無料、秘密厳守。平成30年度実施日、6月8日、7月13日、8月10日、9月14日、10月12日、11月9日、12月14日、平成31年1月11日、2月8日、3月8日。お問い合わせは地域福祉課、電話65-1237までどうぞ。
4、市政ニュース。4-1、土砂災害防止月間。土砂から身を守るために。土砂災害は豪雨や地震などに伴い突発的に発生するため予想の難しい災害ですが、発生する直前には異常を知らせる前兆現象があります。日頃から注意し、次のような現象を発見したら、近所で声をかけ合って早めの避難を心がけてください。土砂災害の前兆現象。まず土石流は、流水の異常な濁りから流木が発生し、渓流内の転石の音は山鳴り、地鳴りに、そして水位の急激な低下から土石流が発生します。次に崖崩れは、湧き水量の増加から小石がパラパラ落下し、また湧き水が濁ると小石がボロボロ落下、そして亀裂の発生から崖崩れが発生します。次に地滑りは、湧き水量の増加、井戸水の濁りから亀裂の発生、そして山鳴りや地鳴りがし、地滑りが発生します。土砂災害防止法に基づく現地調査を実施します。土砂災害危険箇所の調査を愛媛県が実施します。調査期間は、6月15日金曜日から平成31年2月28日木曜日まで。調査内容は、渓流や斜面とその下流など崖崩れや土石流、地滑りが発生する恐れのある地域を調査します。今回の調査では、土砂災害警戒区域等を設定するために、地形、地質、土地利用状況などを調べます。今後、現地調査を数回に分けて実施する予定です。調査対象地域は市内の一部です。市ホームページに掲載しています。ホームページアドレスは http://www.city.nihama.lg.jp/sohiki/tokei/genthousa.html 調査ご協力のお願い。調査員は身分証明書や腕章などを携帯しています。現地作業中に民地へ立ち入る場合には声をかけてから調査を行います。調査へのご協力をお願いします。調査に関する問い合わせ、東予地方局河川港湾課、電話 56-1300、都市計画課、電話65-1270、下水道建設課、電話65-1281、お問い合わせは都市計画課、電話65-1270までどうぞ。
4-2 平成31年度から固定資産税、都市計画税の全納保証金制度を廃止します。全納保証金制度は戦後間もなく自主納税意識の向上、税収の早期確保などを目的として創設されましたが、今では皆さんのご協力により金融機関窓口、口座振替などによる自主納付の意識が浸透し、当初の目的はおおむね達成されました。またこの制度は固定資産税、都市計画税の税目に限定され、その中でも一括納付のできる一部の人しか恩恵が受けられない制度であり、納税者間における不公平感を是正するためにも平成31年度から全納保証金制度を廃止することになりました。全納はこれまで通りできます。全納保証金制度は廃止されますが、これまで通り納付書または口座振替による前期全納一括納付はできます。口座振替の前期全納から期別振替に変更を希望する人、1新居浜市に在住の人、固定資産税、都市計画税の振替登録をしている金融機関窓口に通帳と届出印を持参の上、平成31年1月末までに変更手続きをお願いします。2新居浜市外に在住の人、12月27日までに収税課にご連絡ください。従来通り前期全納一括振替を希望する人は特に手続きの必要はありません。これまでこの制度を利用し早期納付にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。今後とも引き続き納期内納付をお願いします。お問い合わせは収税課、電話 65-1226 までどうぞ。
4-3 平成30年度市県民税に関するお知らせ。6月は市県民税の納税通知の月です。平成30年度の市県民税の納税通知、納付方法などについてお知らせします。通知方法、市県民税の納税通知書はその人の納付方法によって異なります。給与所得者で市県民税が給与からの特別徴収、給与天引きとなる人、特別徴収の納税通知書を勤務先の事業所を通じてお届けします。事業所には5月中旬頃に送付しています。ただし特別徴収の実施に伴い、これまで個人で納付していた人でも天引きになる場合があります。また給与と年金それぞれから市県民税が特別徴収される人には別々の通知となりますので、あらかじめご了承ください。営業や不動産など給与以外の所得があり、市県民税が普通徴収、個人納付となる人、納税通知書を6月中旬に発送します。年金分にかかる税額の年金特徴。1平成29年度から年金特徴が継続している人、4月、6月、8月に年金から天引きする仮徴収税額と、今回送付する納税通知書で確定した税額との差額を10月以降の年金支給時に分割で天引きします。2基準日、平成30年4月1日の時点で新たに65歳となった人、 年金特徴開始の年となります。年税額の半分は普通徴収個人納付で納め、残り半分は10月から年金特徴となります。3基準日、平成30年4月1日の年齢が65歳未満で年金と給与収入がある人、年金特徴の対象者ではないので給与からの特別徴収で年税額を納めます。普通徴収での納付を希望する人は市民税以下までご連絡ください。なお、この制度は平成30年4月1日時点の年齢が65歳以上の人は年金からの特別徴収対象者となるため選択できません。お問い合わせは市民税課電話 65-1224 までどうぞ。
4-4 40歳から74歳の国保加入者の皆さんに特定健診受診券を発行しました。対象者には5月下旬に受診券水色を送付しています。集団健診か個別健診を選んで受けましょう。集団健診と個別健診について。集団健診、集団健診では同時にがん健診も受けられます。予約が必要です。実施期間は5月から平成31年2月まで。日程は検診カレンダーに記載しています。検診カレンダーおよび市内委託医療機関一覧は受診券に同封しています。実施場所は保健センター、公民館などです。個人負担金は500円です。持参物は受診券、健康保険証、質問票、受診券送付時に同封しています。個別健診は実施期間は平成31年3月31日まで。実施場所は委託医療機関です。個人負担金は800円です。持参物は受診券、健康保険証、質問票、受診券送付時に同封しています。検診の内容は、身体計測、身長、体重、腹囲、診察、尿検査、血圧測定、血液検査、これは脂質、血糖、肝、腎機能、尿酸などです。その他、4月2日以降に、新居浜国保に途中加入した人も受診することができます。国保課11番窓口で受診券の申請をしましょう。受診券が送付されていても国保を脱退して他の保険に加入した人は対象となりません。受診した場合は実費1万円程度が必要となります。後期高齢者健康審査のご案内。対象者、75歳以上の人、65歳から74歳で一定の障害があって後期高齢者医療保険に加入している人。申し込み方法は国保課11番窓口または電話 65-1219 にて受診券の発行申し込みをしてください。お問い合わせは国保課電話 65-1219 までどうぞ。
5、新居浜市議会だより。2月市議会定例会、代表質問、一般質問。2月市議会定例会では2月27日火曜から3月1日木曜の3日間の日程で14人の議員が代表質問、一般質問を行い、市政について市長をはじめ関係理事者の考え方などを質しました。6月市議会定例会、 お気軽に傍聴にお越しください。時間、午前10時開会。場所、本会議の傍聴、市役所7階本会議場傍聴席。委員会の傍聴、市役所6階各委員会室傍聴席。6月4日月曜、議案上程、説明、質疑、委員会付託。6月12日火曜、一般質問、千葉健一議員30分、高塚博義議員30分、篠原茂議員30分。6月13日水曜、一般質問、米谷和幸議員30分、小野達夫議員30分、伊谷幸恵議員10分、岡崎博史議員10分。6月14日木曜、一般質問、伊藤健二議員30分、三浦浩二議員30分、神野京太議員10分。6月15日金曜、福祉教育委員会開催予定、環境建設委員会開催予定。6月18日月曜、企画総務委員会開催予定、市民経済委員会開催予定。6月21日木曜、委員長報告討論採決。お問い合わせは議事課電話65-1321までどうぞ。
6、各種のお知らせ。 6-1、マイントピア別紙からのお知らせ。東洋のマチュピチュ東なる行き観光バスツアー運行。新居浜が誇る近代化産業遺産をガイド付きで巡るツアーです。出発時間、毎日午前11時からと午後1時から。ただし予約が必要です。空席があれば当日でも可能です。出発場所、マイントピア別紙駐車場バス乗り場。所要時間約2時間。定員27人。最小最高人員平日5人、土日祝日1人。参加費大人中学生以上1300円、3歳から小学生700円、3歳未満無料です。道中は大変狭く離合ができない区間もありますので、マイントピア別紙発の観光バスの利用をお勧めします。天候や道路状況により中止または時間が変更になる場合があります。アデバゾーンの鉱山観光が半額になるお得なセット券もあります。当面流しどころマイントピアン好評営業中。芝生広場新施設にて流しそうめんを開始しました。営業時間午前11時から午後3時まで。大人中学生以上600円、小学生400円、小学生未満200円です。5月から6月は土曜日曜祝日のみの営業です。7月から8月は毎日営業します。お問い合わせはマイントピア別紙電話 43-1801 までどうぞ。
6-2、 赤金ミュージアムからのお知らせ。6月の休館日、5日火曜日、11日18日、25日、いずれも月曜日です。赤金ミュージアム2階、新居浜市美術館情報。没後50年、中村健一展。内容、本誌、住友とゆかりの深い洋画家、中村健一の回顧展。東京国立近代美術館、福岡県立美術館、京都市美術館、大和ミュージアム。住友各社所蔵の作品約100点を紹介しています。場所、展示室1-2。日時、6月10日日曜日まで。観覧料、一般600円。 高校生以下無料、高専生を含みます。お問い合わせは赤金ミュージアム、電話 31-0305 までどうぞ。
6-3 イベントのお知らせ。飛行時土曜夜市、日程毎週土曜日、6月2日土曜から7月14日土曜まで、時間午後6時から9時まで。お問い合わせは飛行時商栄会、電話 41-5420 までどうぞ。100円商店街&333直市からのお知らせ。毎月第4日曜日、上り道サンロードにて開催していました100円商店街&333直市が、6月から第1日曜日に変更になります。パーキングドームの無料駐車券を配布します。お問い合わせは100円商店街&333直市実行委員会、泉池町8-12、電話 31-1160 までどうぞ。
6-4、その他のお知らせ。市民プールオープン、6月20日水曜、無料開放。平成29年より子どもプールの隣に幼児プールができています。期間、6月20日水曜から8月31日金曜まで。料金、高校生以上60円、中学生以下10円。営業時間、6月20日水曜から30日土曜まで、午後0時30分から5時30分まで。なお、土曜日曜日は午前9時30分開場。7月1日日曜から8月31日金曜まで、午前9時30分から午後8時。休場日、新居浜納涼花火大会開催日、7月27日金曜、雨天順延。お問い合わせは市民体育館、電話 34-1888 までどうぞ。児童手当の現況届の提出をお忘れなく。平成30年5月分以前から児童手当を受けている人が、平成30年6月分以降も引き続き手当を受給するためには、現況届の提出が必要となります。現況届に必要事項を記入し、郵送または窓口までご提出ください。また、現況届に書類の添付が必要となる場合がありますので、該当の人は案内文を参考にご提出ください。提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差し止めとなります。また、現況届の用紙と案内文は、6月初め頃に各家庭へ郵送します。申請場所、市役所1階、子育て支援課、現況届受付専用窓口、平日の執務時間中。申請期間、6月1日金曜から29日金曜まで。お問い合わせは子育て支援課、電話 65-1242 までどうぞ。重度心身障害者医療費助成制度、保険給付対象となる医療費の助成を受けることができます。対象、身体障害者手帳1級または2級所持者、療育手帳 A 級所持者、身体障害者手帳3から6級と療育手帳 B 級の両方所持者。すでに助成を受けている人は、6月中旬に受給者証7月1日日曜から有効分を送付しますのでご利用ください。手続きは不要です。お問い合わせは地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。
6-5 ゴミ休業日、今月の納付。ゴミ休業日、6月のゴミ収集業務、施設の休業日は3日、17日、24日、いずれも日曜日です。10日日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。29日金曜日、30日土曜日は 清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。ゴミはゴミステーションのルールを守り、収集日当日の朝、7時30分までに出しましょう。今月の納付、市県民税、前期第一期、納期限は7月2日月曜日です。
別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。図解でわかる14歳から知っておきたい AI。インフォビジュアル研究所著。人間のような知能を持たせる技術 AI。豊富なカラーでわかりやすく解説。3つのおかずの組み合わせで作るおいしいお弁当。県見崎里美著。毎日のお弁当は主食プラス肉魚プラス野菜で決まり、おかずの組み合わせに役立つ一覧表も掲載。五感で調べる木の葉っぱ図鑑、林正幸著。よく目にする木の葉っぱ約290種類を紹介する五感を使って観察してみよう。アニマルズ、生き物の驚き120。マーク・アスピナール絵。動物たちの驚く生態についてカラフルな絵とともに見てみよう。他300冊。図書館ロビー展のお知らせ。第2回。水道週間パネル展。水道局。日時、6月1日金曜から7日木曜まで。ハローニュー図書館長のガラクタ講座。第3回ビートルズという名の世界最高のコピーバンド。日時、6月23日土曜午前10時から。場所、多目的ホール。内容、ビートルズが演奏したカバー曲とそのオリジナル。定員20人。参加費無料。申し込みが必要です。申し込み方法、図書館窓口または電話でも受け付けております。別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読む特別講座、別紙道山近代化産業遺産ガイドブック。日時、6月10日日曜午前10時から11時半まで。テキスト代2000円。講師、元別紙道山文化遺産課長坪井俊一郎、新居浜南港ユネスコ部。第2回寒気関東校の5分。日時、7月8日日曜午前10時から11時半まで。講師、元別紙道山文化遺産課長坪井俊一郎。定員80人。受講費無料。申し込みが必要です。申し込み方法、図書館窓口または電話でも受け付けております。お話し会、墨の文館、幼児対象、6月6日水曜午後3時半から4時まで。幼児対象、6月20日水曜午後2時から2時半まで。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象、6月7日木曜午前10時半から11時まで。幼児対象、6月13日、27日、いずれも水曜、午後3時半から4時まで。小学生対象、6月16日土曜、午後2時から2時45分まで。6月の休館日、4日、11日、18日、25日、いずれも月曜日と、7月2日月曜、3日火曜は
6月末整理です。開館時間は火曜から土曜まで午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までとなっております。電話 32-1911、 ホームページ http://lib.city.niihama.lg.jp/ です。
8保険の窓口。8-1乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお伝えします。3から4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳が必要です。5ヶ月、5ヶ月時健康相談。平成30年1月生まれ。6月1日金曜日、午前9時半から10時半までと、午後1時半から2時半まで保健センター。母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケートが必要です。6から11ヶ月すくすく乳児相談、予約制個別相談です。6月18日月曜日、午前9時半から10時半まで保健センター。母子健康手帳、事前に保健センターに電話でお申し込みください。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳が必要です。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診、平成28年11月生まれ、6月27日水曜日、午後1時20分から2時20分まで保健センター。母子健康手帳、郵送している健康診査票が必要です。3歳、3歳児健診、平成27年4月生まれ、6月6日水曜日、午後1時20分から2時20分まで保健センター。母子健康手帳、郵送している健康診査票が必要です。1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい。フッ素で子どもの虫歯予防、歯科検診、フッ素塗布など。6月14日木曜日、午後1時半から3時まで保健センター。母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話でお申し込みください。なお、乳児一般健康診査受診票は生後2ヶ月ごろに予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。
8-2 その他心の相談。一人で悩んでいませんか？心の悩みや不安の相談に臨床心理士、精神科医師が応じます。日時6月27日水曜日、午前9時30分から11時30分臨床心理士。7月13日金曜日、午後1時30分から3時30分精神科医師。場所保健センター。定員2組程度、無料ですが予約が必要です。申し込み電話または直接保健センターへ。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。
9休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間は午前9時から午後5時までです。3日日曜日、松原町の曽我部整形外科医院、電話 40-0331。 10日日曜日、沢津町の吉井整形外科、電話 33-4410。 17日日曜日、号の伊藤整形外科クリニック、電話 37-7335、 24日日曜日、萩生の林外科クリニック、電話 41-0801、 内科小児科、診療時間は内科小児科月曜から土曜日午後8時から午後11時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時まで。なお、小児の場合、症状などにより小児科専門医の診療時間までお待ちいただくことがあります。小児科専門医、火曜と木曜日は午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜日は午後9時から翌朝6時まで、日曜日は午後6時から午後9時までです。場所は新居浜市医師会内科小児科急患センター、一区町 1-13-52、 市役所南側、電話 32-5658。 なお、内科小児科急患センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
10、無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお届けいたします。まずはじめに生活関連。消費生活相談。契約に関するトラブルや多重債務など消費生活全般を相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。消費生活法律相談。多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルを1人30分で弁護士、司法書士が対応いたします。これは予約が必要です。6月15日、7月20日、いずれも金曜日、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談の場所は市役所2階消費生活センターで、電話65-1206。市民相談。遺産相続、夫婦関係など日常生活での悩み、問題を祝日を除く月曜から水曜と金曜日、午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。行政相談。観光庁に関する意見要望を行政相談委員が対応いたします。6月7日、21日、7月5日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。法律相談。これは予約が必要です。また電話でも可能です。相談時間は1人20分で、弁護士が対応いたします。6月13日水曜、27日水曜、7月3日火曜。いずれも午前9時から午後3時まで。なお、予約受付は6月1日金曜から受け付けております。以上、市民相談、行政相談、法律相談の場所は市役所2階市民相談コーナーで、電話65-1204。暮らしの総合相談、支援窓口。借金、失業、子育てや介護など日常生活の困りごとを祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。登記遺言土地家屋調査相談。これは先着6人程度で、相談時間は1人20分、交渉人が対応いたします。6月15日金曜、午前10時から正午まで。なお、 午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談、年金、保険、労務に関して社会保険労務士が対応いたします。6月12日火曜午前10時から正午まで。精神障害者家族相談、これは家族会員が対応いたします。6月22日金曜午後1時半から4時まで。 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談、祝日を除く毎週火曜日午後1時から5時まで。以上、暮らしの総合相談支援窓口、登記遺言土地家屋調査相談、社会保険相談、精神障害者家族相談、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談の場所は総合福祉センター、電話 32-8129。 なお、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談では電話 080-1996-3609 でも受け付けております。エイズ血液検査相談、これは匿名で無料です。検査結果は採血後約30分で分かります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日午前10時から11時まで。難病医療相談、予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなど、6月26日火曜午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日午前9時から午後3時まで。以上、エイズ血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業の場所は西条保健所、西条市北側796-1、電話 56-1300。 人権相談、子どもの問題を含みます。特設相談は6月1日金曜午前9時から午後3時までと、7月12日木曜午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。場所、松山地方法務局西条支局。お問い合わせ、松山地方法務局西条支局、電話 56-0188 と西条人権擁護委員協議会、ナビダイヤル 0570-003-110。 生活相談、健康相談、これは看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。6月26日火曜午前10時から11時半まで。場所、ハローワーク新居浜。お問い合わせ、新居浜共立病院、電話 37-2000 です。障害者、障害児総合相談、6月8日金曜午前10時から正午まで。場所は地域福祉課カウンター。代表、生活支援センター若葉。電話 41-4881 です。
子ども関連、青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について。祝日を除く月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分まで。青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜日午前9時から午後5時まで、アスナロ教室。電話 37-7474。子どもいじめ110番、祝日を除く月曜から金曜日午前9時から午後5時まで、電話相談です。フリーダイヤル 0120-104-774。 親と子のふれあい相談、歩み。 小中学生の不登校・いじめ問題などの悩み、
6月2日、9日、16日、いずれも土曜日、
午前9時から正午まで、場所は総合福祉センター。お問い合わせは学校教育課、電話 65-1301。 障害児・障害者療育相談、祝日を除く月曜から金曜日、午前10時から午後3時まで、場所若葉共同作業所、電話 44-7025。 子育て相談、1、朝日保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜日、午後2時から4時まで、電話 33-0188。 2、泉川保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜日、午後1時から4時まで、電話 44-6611。 3、ニコちゃんパーク、祝日を除く月曜、火曜、木曜、金曜日と
6月23日土曜日、
午前9時半から午後3時半まで、電話 46-4545。 4、子育て広場ラトル。6、子育て広場キッズ正枝。7、子育て広場ピノッキオは、いずれも祝日を除く月曜から金曜日、午前10時から午後4時まで。
5、プラネットキッズは、11日祝日を除く月曜から金曜日と9日土曜日、午前10時から午後4時まで。
お問い合わせは、子育て広場ラトル、電話 47-6690、 プラネットキッズ、電話 47-6775、 子育て広場キッズ正枝、電話 47-8180、 子育て広場ピノッキオ、電話 34-6121 まで。8、ハッピールーム、祝日を除く第1、第3、第5週の月曜から金曜日と第2、第4週の火曜から土曜日、午前10時から午後4時まで、電話 31-6015。 子育て支援相談、祝日を除く月曜から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。家庭児童相談、家庭相談員対応、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待など、祝日を除く月曜から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。婦人相談、婦人相談員対応、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日を除く月曜から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。以上、子育て支援相談、家庭児童相談、婦人相談のお問い合わせは、子育て支援課、電話 65-1242 まで。ひとり親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員対応、祝日を除く月曜、水曜、木曜、金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。場所は子育て支援課、電話 65-1242。女性関連、DV、ドメスティックバイオレンス被害者相談など、
祝日を除く月曜から金曜日、
午前8時半から午後5時15分まで、配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480。 女性の職業生活・家庭生活相談、
職場や家庭での悩み事など、
毎週土曜日、午後1時から5時まで。場所はウィメンズプラザ。相談専用電話 37-1116。 予約受付、男女共同参画課、電話 65-1233。 婦人相談、予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、
祝日を除く毎週水曜日、
午前9時から午後4時まで。場所はウィメンズプラザ。お問い合わせは子育て支援課、
電話 65-1242 自立支援関連中高年齢者就労支援相談若者自立支援相談祝日を除く毎週月曜から土曜日午前9時から午後6時まで場所 e ワーク愛媛
萩生1309-1
電話 47-4307
若年無業者就労支援祝日を除く毎週月曜から金曜日
午前10時から午後6時まで場所は東予若者サポートステーション市民文化センター本館2階電話 32-2181 その他
犯罪非行予防相談祝日を除く月曜から金曜日午前9時から午後4時まで新居浜地区保護司会サポートセンター電話 32-4520
犯罪被害者相談電話相談です警察本部総合相談電話24時間受け付けています電話 089-931-9110 またはシャープ9110公益社団法人被害者支援センター愛媛祝日を除く毎週火曜から土曜日の午前10時から午後4時まで電話 089-905-0150 交通事故相談予約が必要です交通事故による被害者やその家族の損害賠償など
相談員対応は土日祝日を除く午前9時から午後4時まで
弁護士対応は原則第1・第3金曜日午後1時から3時まで場所は愛媛県交通事故相談所電話 089-941-2111 内線5310まで愛媛命の電話電話相談です生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談毎月1日から10日は正午から翌朝午前6時まで11日以降は正午から午後10時まで相談電話 089-958-1111
宅地建物取引相談不動産のことならどんなことでもお気軽に宅建協会新居浜支部事務所までお越しください第3水曜日午前10時から午後4時まで祝日の場合は翌日となります場所はテレコムプラザ2階宅建協会電話 34-8424 まで
酒害相談アルコール依存や酒に関するトラブルなど6月22日金曜日午後7時から9時まで場所市民文化センター第3中会議室
特別暴力相談日暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで
松山市若草町県警本部第2庁舎公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター電話 089-932-8930 みんなで追放ヤクザゼロまで
なお相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
11新刊案内録音図書1誰にも書ける一冊の本荻原博史著CD3 時間2分父が書き残したものは事実か創作か最後のあり方を考えると今の生き方が見えてくる2光の闇佐伯和美著 CD5 時間50分ないことはあること聴覚視覚嗅覚足声記憶体の一部を失ってからの人生の一幕を描いた連作短編集3私の履歴書高田明 ジャパネット高田創業者高田明著 CD2 時間25分九州佐世保のカメラ店から全国通販のパイオニアへ今を一生懸命生きる人生常に自己更新とのプラス思考を持ち続け数々の試練を乗り越えて世阿弥の境地に至る4昭和史1926年から1945年半藤一利役 CD15 時間42分ある時点での人間の小さな決断が歴史をとんでもない方へ引っ張っていくこともあるその恐ろしさは底が知れない後書きより終戦までの昭和の日本人と戦争を分かりやすく語る愛媛新聞俳句2018年4月号全1巻愛媛新聞社 CD1 枚4月7日14日21日28日掲載6声の姿勢だより6月号全1巻 CD1 枚7平成切り抜き帳6月号全1巻朝日毎日読売愛媛新聞より CD1 枚8録音広場6月号夫人の友社ほか CD1 枚転訳図書1電車で行こう7青春18切符1000キロの旅2巻豊田匠著以前お世話になった秋山さんのところへT3 の仲間と春休みに青春切符で新山口までの旅行を実行する楽しい話。2. 電車で行こう21絶景列車伊予灘物語と四国一周の旅豊田匠著2巻鉄道好きの小学生グループが夏休みに大阪から四国の親戚を回り絶景列車やびっくりするような列車で四国一周を旅する楽しいお話。
これから梅雨に入り体調を崩しやすくなりますので健康には十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまでさようなら。